11介護予防講演会12月11日水曜加齢による心身の変化と予防要介護状態にならないために加齢により体や心はどのように変化をしていくのでしょう。特に要介護状態の要因となりやすい脳血管疾患や転倒などがなぜ起こりやすくなるのか予防方法とともにお伝えします。健康で長生きするためにぜひお越しください。日時、12月11日水曜午後2時から4時。場所、江東区文化センターレクホール。東洋 4-11-3。定員100人先着順。費用無料。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、地域ケア推進課地域ケア係、電話 3647-4398、ファクス 3647-3165。 12、高齢者のためのハンドブック2019、配布中。介護保険制度や高齢者向けサービスなどがこの一冊に。高齢者のためのハンドブックの改訂版を発行しました。介護保険制度をはじめ、区の高齢者福祉サービス、社会参加事業などを掲載しています。配布場所、高等情報ステーション区役所2階、福祉課区役所3階1番、豊洲特別出張所各出張所、保健所保健相談所、長寿サポートセンター等。問い合わせ先、福祉課福祉管理係。電話 3647-4318。ファクス 3647-9186。13。奨学資金の貸し付け。高校、高専等進学希望の中学校3年生の方へ。区では、都内または隣接県内の高等学校、高等専門学校等に進学を希望する中学校3年生、義務教育学校9年生で、勉学意欲があり、経済上の理由から就学が困難な方に、奨学資金をお貸しします。対象、定員。区内に引き続き1年以上居住している中学校3年生、義務教育学校9年生で、同種の奨学資金を他から借りない方、返還課、70人予定。貸付額、学資金、国公立は年額96,000円、私立は年額336,000円。入学準備金、入学時、国公立は5万円、私立は10万円。返還期間、卒業後半年末おいてから10年以内、無利子。奨学生の決定、江東区奨学資金貸付審査会の審査を経て決定。締め切り日、12月13日金曜。申し込み、在学する中学校等、区外中学校に在学の方は、庶務課庶務係、区役所6階1番。問い合わせ先、担任の先生または教育委員会事務局庶務課庶務係。電話 3647-9170。ファクス 5690-6911。14。寒くてもしっかり換気。快適に過ごすため、きれいな空気、適切な湿度に、寒くなるとガスや灯油などを燃料とする暖房器具を使用する機会が増えます。これらの暖房器具を使用すると、ガスや灯油の燃焼により二酸化炭素等が発生するため、気づかないうちに室内の空気環境は悪くなっていきます。また、冬場は室内の空気と外気との温度差が大きいため、窓や壁に水滴、結露がつきやすくなります。 水滴は建材や壁紙を傷めるだけでなく、カビが発生する原因になり、さらにダニの繁殖にもつながります。そのため、湿った空気を外に追い出し、外気を取り込む必要があります。快適な室内の空気環境で過ごすために、次の2つのことを行いましょう。空気の入れ替えをしよう。1時間ごとに5分程度外気を取り込み、室内の空気を入れ替えましょう。この時、対角の位置にある窓を2箇所以上開けると効率的に換気ができます。24時間換気設備では、適切な換気のためスイッチを切らないようにしましょう。家具で吸気口や排気口を塞がないよう、壁から少し離しましょう。空気清浄機を使用していても、外気を取り込むために換気をしましょう。湿度も管理しよう。湿度計を使って、快適な湿度の範囲と言われている 40% から 70% を保ちましょう。加湿器を使用するときは、取扱説明書に従い、タンク内の水を毎日取り替え、清掃しましょう。問い合わせ先、保健所生活衛生課環境衛生係、電話3647-5862、ファックス3615-7171。15、ノロウイルスによる食中毒にご注意を。加熱、手洗い、消毒を大切に。牡蠣が美味しい季節になり、外食や自宅で食べる機会が多くなっています。しかし、十分に加熱されていない牡蠣を食べてしまったために、ノロウイルス食中毒にかかってしまう人が増える時期でもあります。ノロウイルスは加熱、手洗い、消毒で予防することができます。予防のポイント。1、加熱。生牡蠣やアサリなどの二枚貝を加熱せずに食べると、ノロウイルスが体内に入ってしまい、それが原因で腹痛や嘔吐などを引き起こしてしまいます。加熱することでウイルスを殺すことができるので、調理の際は中心部まで十分に加熱しましょう。目安は90度で90秒以上です。2、手洗い。感染に気づかずに料理をしてしまい、ウイルスの感染を広げてしまうケースが見られます。手を洗うことで食べ物や調理器具にウイルスがつくことを防ぐことができます。帰宅したとき、調理前、食事前、トイレの後は手を洗いましょう。3、消毒。使い終わった包丁やまな板は、洗剤で十分に洗浄しましょう。その後、熱湯か塩素系漂白剤で消毒し、乾燥させましょう。ノロウイルスに高齢者や幼児など、抵抗力の弱い方が感染すると重症になる可能性があります。体調を崩したら、早めに病院を受診してください。問い合わせ先、保健所生活衛生課食の安全係、電話3647-5812、ファックス3615-7171。16、東京交通安全キャンペーン。12月1日日曜から7日土曜。譲り合いと思いやりの心で交通事故をゼロに。キャンペーンの重点。1、子どもと高齢者の安全な通行の確保。2、高齢運転者の交通事故防止。3、自転車の交通事故防止。4、二輪車の交通事故防止。5、飲酒運転の根絶。6、違法駐車対策の推進。交差点での交通事故が多発しています。交差点の信号が青であっても、車のドライバーと目を合わせ、アイコンタクト。しっかりと安全を確認してから道路を渡りましょう。また、 自転車は車道を左側通行。歩道は車道寄りを徐行して走行しなくてはいけません。特に電動アシスト自転車は軽い力でスピードを出すことができますが、あなたの自転車が歩行者の安全な通行を脅かしているかもしれません。日々の安全な運転を心がけましょう。年末は交通渋滞や交通事故が発生しやすい時期です。歩行者、自転車利用者、ドライバー、誰もが交通ルールを守り、道路を安全に利用しましょう。問い合わせ先、交通対策課、交通係、電話 3647-4784、ファックス 3647-9287、深川警察署交通総務係、電話 3641-0110、城東警察署交通総務係、電話 3699-0110、東京湾岸警察署交通総務係、電話 3570-0110。 17. 食品中の放射性物質の検査結果。区では区内で売られている食品や小中学校の給食用の食材などを検査しています。10月には区内で売られている食品7検体、給食用の食材6検体、小中学校2校で各3検体の合計13検体を検査しましたが、いずれからも放射性セシウムは検出されませんでした。検出下限 1kg あたり25ベクレル。なお、給食用の食材は調理する前日に検査をしています。詳細は区ホームページをご覧ください。小中学校についての問い合わせ先、学務課給食保健係、電話 3647-9177、ファックス 3647-9053。 その他検査全般に関する問い合わせ先、保健所生活衛生課食の安全係、電話 3647-5812、 ファックス 3615-7171。 18. 田んぼの学校スタッフ募集。企画運営に参加しよう。田植え稲刈り講習など。稲作を通じて自然や文化を学ぶため、横実験川親水公園内の田んぼで、年間を通して田んぼの学校を開催しています。この事業は区民ボランティア、高等田んぼクラブの皆さんが支えています。作付け計画から水の管理、生き物観察の準備まで手作りの事業を企画運営し、無農薬、無化学肥料、無動力で昔ながらのお米作りに挑戦しています。今回、新たに高等田んぼクラブの一員としてボランティア活動を行うスタッフを募集します。企画運営のほか、スタッフ研修会として5月、9月に田植え稲刈り実習を行いますので、農業経験がない方も大歓迎です。内容は高等田んぼクラブのホームページをご覧ください。ホームページ http://blog.livedor.jp/ine/。 なお、田んぼの学校一般参加者募集は後日、区報等でお知らせします。対象、農業やボランティア活動に興味のある中学生以上の方。費用、年会費2000円。募集団体、高等田んぼクラブ。締め切り日、12月12日木曜。申し込み、電話で、施設保全課庶務係、区ホームページからも申し込みできます。電話 3642-5099、 ファックス 3642-4748。 19. 支援先生のおもてなし英会話。レッスン38。異文化の英語感謝祭。日本では11月に文化の日と勤労感謝の日がありますが、他の国はどうでしょう。カナダやアメリカには秋に感謝祭という祝日があることを皆さんはご存知でしたか？感謝祭。サンクスギビング。日本には感謝祭がありません。Japan does not have a Thanksgiving holiday. その代わり、文化の日と勤労感謝の日があります。Instead there is Culture Day and Labor Day. 感謝祭は収穫祭に似ていて、その名の通り、食材、住まい、家族や友人にサンクス、感謝をギビング、捧げるための日です。気候が寒いカナダでは10月の第2月曜日に、アメリカでは11月の第4木曜日に祝われます。そしてその次の金曜日がクリスマスへ向けての準備が一気に始まるアメリカ文化発祥のブラックフライデーです。ちなみに両国とも勤労感謝の日は9月にありますが、文化の日はありません。文化が違うと祝日も違うので、外国の人に自国の祝日について聞いてみるのも楽しいですよ。問い合わせ先、オリンピック・パラリンピック推進課連携調整係、電話 3647-5513、ファクス 3647-8459。 20. 経営創業労務相談専門の資格を持つ相談員がアドバイス。区では区内の中小企業の方を支援するため、江東区経営相談員中小企業診断士などと社会保険労務士による無料相談を実施しています。経営相談、経理、店舗設計運営、事業継承、廃業など、経営全般の相談をお受けします。日時、月曜及び水曜から金曜、午前10時から午後3時、正午から午後1時は除く。創業支援相談、新たに事業を始めたい方へ、開業のための手順や融資について具体的な助言をします。日時、火曜・金曜、午前10時から午後3時、正午から午後1時は除く。労務相談、東京都社会保険労務士会高等支部の協力により、人事・労務管理や社会保険に関する相談をお受けします。日時、第2・第4水曜、午後1時から4時。経営アドバイザー派遣。区内事業所、店舗を訪問して、経営改善や店舗の改装等のアドバイスを行います。いずれも、申し込み、電話で経済課融資相談係。電話 3647-2331。ファクス3647-8442。21。冬も暖か。児童館に遊びに行こう。赤ちゃんから中高校生世代まで。児童館はみんなの居場所。児童館は、乳幼児、小学生、中学生、高校生世代と保護者の皆さんを応援する施設です。赤ちゃんの頃から児童館で遊び、その後、小学生、中学生、高校生世代になっても気軽に遊びに行けます。各館では冬のイベントを開催しますので、ぜひ参加してください。イベントの申し込み方法等の詳細は、各館にお問い合わせいただくか、区ホームページでご確認ください。児童館一押しの冬イベント。イベント名、開催日、会場、問い合わせ先の順に読みます。ステップキッズスペシャル、 森森親子体操、12月14日土曜、森下児童館、森下 3-14-6、電話 3635-1535、ファクス 3631-7025、古石場ビンゴ大会、12月18日水曜、19日木曜、古石場児童館、古石場 1-11-11、電話、ファックス 3641-9532。ワイワイパーティー、12月21日土曜、塩浜児童館、塩浜 2-5-20、電話 3647-3902、ファックス 3647-1941。年忘れお楽しみ会、12月28日土曜、豊洲児童館、豊洲 4-10-4-111、電話ファックス 3531-2079。 サバイバル体験隊、非常食試食体験 in 辰巳キャンプ、12月21日土曜、辰巳児童館、辰巳 1-1-36、 電話 3521-3261、 ファックス3521-3262。 子育て広場クリスマス会、12月11日水曜から13日金曜、東洋児童館、東洋 5-16-13、 電話ファックス 3647-8190。 亀サンタパーティー、12月21日土曜、亀戸第三児童館、亀戸 7-39-9、 電話ファックス 3636-5341。 2019年さよならパーティー、12月25日水曜、大島児童館、大島 7-28-1-104、 電話ファックス 3682-9494。 クリスマスパーティー、12月21日土曜、大島第二児童館、大島 4-5-1、電話 3637-2591、ファックス 3637-2660。 館内卓球大会、おなぎ川杯、12月21日土曜、おなぎ川児童館、北砂 5-20-5-101、電話ファックス3640-1941。 年忘れお楽しみ会、12月21日土曜、東砂児童館、東砂 7-15-3、 電話ファックス 3646-0462。 手作り大判すごろく、令和2年1月8日水曜、東砂第二児童館、東砂 2-13-13、 電話 3646-1814、 ファックス 3699-7006。 親子クリスマス会、12月14日土曜、南砂児童館、南砂 2-3-17、 電話ファックス 3649-8507。 ティールーム、12月16日月曜、平野児童館、平野 1-2-3、電話 3643-1903、ファックス 3630-2696。 お母さんのためのハンドマッサージ、12月16日月曜、東雲児童館、東雲 2-4-4-102、 電話ファックス3529-1795。 クリスマス会、12月25日水曜、千田児童館、千田 21-18、 電話 3647-0108、 ファックス 3647-0109。 木工タイム、釘打ちアート、12月1日日曜、15日日曜、令和2年1月5日日曜、亀戸児童館、亀戸 2-1-19、 電話ファックス 3685-5944。クリスマスフォトスポット。12月1日日曜から25日水曜。亀戸第二児童館。亀戸 1-24-6。電話3685-8098。ファックス3683-4851。乳幼児向け出前児童館。プチッコスペシャルデー。12月7日土曜。小松橋区民館3階、扇橋 2-1-5、電話、ファックス、3637-2595。住吉エリア児童館事業、仮事務所、大島第二児童館内。